私たち一人一人を愛してくださったお父様が永遠の契約であるとおっしゃってこの安息日をくださいましたことを感謝します。私たちが教科で学んでいます、今期学んでいますアブラハムとこの神様との関係は契約関係だったんですね。契約関係、今日私たちはこの契約関係がどのようなことかちょっともっと御言葉によって考えてみたいと思います。今日の教科の一番初めの条文、その高い名詞の何ページでしたか、119ページにどのような内容が書いてありますか。
私たちの魂は信じるために訓練
することができるが今日の私たちのテーマです。ボールをどれぐらい遠くまで投げるのか、これも訓練が必要です。ご飯を落とさないでどのように食べるかきれいに、これも訓練が必要です。何かの本来のなすべき理想的な姿に到達できるためには訓練が必要です。しかし今この中に何を訓練すると書いてありますか。信じるように訓練する。罪のうちに生まれた人間はですね、罪のうちに生まれた人間は疑うように生まれています。これが人の頭です。神様の御言葉をここで疑うか信じるかは神様の御言葉に対してです。生まれつきの人間は神様の御言葉を信じる代わりに疑うように生まれているんです、罪のうちに。ですからその神様の御言葉を信じることができない人間が神様の御言葉が信じるようになるためには何が必要ですか、うん、この英語ではトレインです。トレイン、不思議なのはですね、不思議なのはトレインって何ですか。電車、汽車、じゃああの汽車、電車が車と、サメル君、あの車と電車と違いは何ですか。ああ、電車は長いんですね。はい、ありがとうございます。じゃあこの電車は長いんです。これをトレインと言います。しかし英語では訓練という言葉も全く同じ言葉です。トレインです。ですから箴言22章の6節にこうその行くべき道に従ってトレインせよと書いてあります。なぜなら人にとって一番長いのは電車ではなく人の寿命です。私にとって私というものにとって一番長いのは私の寿命です。そうですか。はい、その人にとってその人にとって一番長いのはその人の寿命です。じゃあそうしますと今日のこのタイトルはですね、私たち何をどのように訓練しますか。信じるように訓練をすると。信じるように訓練をすると。訓練をする目的は何ですか。訓練ということはもっと柔らかくすると練習です。どうして訓練をしますか、練習をしますか。目的があるから練習を訓練をします。その 目的は何ですか。完璧にならなければならないですね。なぜ完璧にならなければなりませんか。最後に決まった時にその完璧なことができないといけないんです。そのために何をしますか。訓練あるいは練習します。私たちは体操との欠陥にこの信仰がどのような信仰であるべきかが書いてありますね。何ページでしたか。体操との欠陥の悩みの時というところにどのような信仰であり何と何と何に耐える信仰でなければなりませんとありましたね。一番初め疲労と遅延と、ちょっと待ってください。皆さん疲れた時聖書勉強してみたことありますか。疲れた時祈ったことありますか。その時の聖書勉強、その時の祈りどうですか。じゃあ何と何と何に疲労と遅延と上に耐える信仰、じゃあこれが目標です。はい、この信仰がなければこの最後のテストに耐える人は一人もいませんから。教会に集まって御言葉を学んでみんな喜んだその信仰の話ではなく、何と何と何に疲労と耐え、少し疲れるといやちょっと今日は無理です、今日はちょっとできません、どうしていやちょっと疲れたから、何と何と何に耐える疲労と遅延と上に耐える信仰が必要です。じゃあそうしますとこの信仰はこの信じることは何が必要ですか。訓練が必要です。訓練が必要です。これいきなりできることではありません。あ、信仰は賜物だから、これはもう賜物を受けたらその場でパッとできるはず、賜物、完全な賜物だから、それらしいんです。しかし御言葉はどのように教えていますか。訓練するべきですと。じゃあそうするとこの訓練が何かもと考えてみますね。小さい子供がサメル君があるいはヨハン君が生まれた時、生まれた時パッと立ちましたか。サメル君大きくなってから立ちます。はい、そうです。じゃあ今度お父さんとお母さんはその子供が歩くことを覚えてほしいんです。そうするとその子供が初め立つ時どのように立ちますか。バランスがなかなか取れませんね。ですからこうバランスがなかなか取れないんですよ。これどうすればいいか。やっと立ってる子供に今度歩いてほしいんですよ。どのように歩きますか。お父さんとお母さんが前に立ってこう手を伸ばしますね。そうすると子供がどうするように、歩くように、そうです。そうするとやっと初め一歩がどれぐらい長いんですか。遠くこのようにしますか。子供が、赤ちゃんができないんですね。これなかなか上がらないんですね。そうすると初めはお父さんが近くから手を伸ばします。どうしてですか。倒れないように支えるためです。そして少し歩けるようになると今度お父さんが少し遠くから手を伸ばします。ですか。少し遠く、だんだん遠くなります。どうしてですか。この一歩一歩が大人の本当に成人したもののように歩けるように。じゃあこれが何ですか。これは訓練です。じゃあミニトマトを植えたことがある方、奥山さんありますか。ミニトマト、じゃあトマトを植えるとき、トマトを植えるとき必ず支柱を立ててあげます。じゃあトマトの苗は一番初め植えるときどれぐらいですか。普通でしたらトマトの苗、まあ20センチ大きくて ですね。大きくて20センチです。じゃあそのトマトを植えて、そのトマトの収穫を期待する者は必ず支柱を立ててあげます。支柱を立てるときに、その支柱の長さはどれぐらいのものを立てますか？ 15 センチぐらい。どれぐらいしますか？2メーターぐらい。じゃあ、その2メーターぐらいの支柱をもし立てるとすると、なかなか難しいんですね、2メーター立てるのは。それを立てる理由は何ですか？立てる理由は。苗が、そこまで大きくなることを期待する。その支柱の長さは、このトマトがどこまで大きくなってほしいかを表す、そのバロメーターです。その、植えたものがどこまでいてほしいか。じゃあ、ブドウを植えるものは、棚を作ります。ということは、その棚以上には行くことができないんです。少し伸ばしても、ぐるぐるぐる回って結局そこからもっと行くことはできないんです。じゃあ、そうするとこれが、棚を作ってあげたり、支柱を立ててあげたり、これが何ですか？これがトレーニングです。これが、こうその行くべき道に従って教えよという意味は、お父さんとお母さんが先に行きなさいということなんです。すると子供もついてきますと。はい。その子をその行くべき道に教えよというのは、自分が座ってて早く行ってってお尻叩くのではなく、自分がその道、その行くべき道に行けば、子供たちはついてきますということなんです。これが自然の法則です。じゃあ、そうしますと、今日は何を訓練するべきだとありましたか？信じるように訓練するべきであると。今日の鍵の子、ヘブル11章の3節です。どのように書いてあるか見てみましょう。
信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたのであり、従って見えものは現れているものから出てきたのではないことを悟るのである。
はい、ヘブル11章の3節をもっと短く要約してほしいというと、どのように読みますか？私たちは信仰によって悟るのである。ちょっと待ってください。人は普通悟るとき何で悟りますか？頭ではありませんか？頭脳ではありませんか？だから IQ とかなんとかいろいろな話がありますね。知力、この人ちょっと遅いとか。じゃあ、これが普通の人です。これが何か特別な人ではなく、その頭脳によって、知力によって理解する人が普通の人です。しかし、神様の子供は違います。神様の子供は何によって悟るとか言ってありますか？信仰によって悟るのであるとか言ってあります。じゃあ、知力によって悟ることと信仰によって悟ることは違いがありますか、ありませんか？アブラハムは何によって悟った人ですか？彼は信仰によって悟った人です。どうわかりますか？信仰によって悟った人かどうか。彼は信仰によって出かけました。これが始まりです。そうですか？はい。しかし、知力によって悟るものはどうしますか？頭で全部考えるんですよ。このようにして、次このようにして、このようにして、このようになったら、OK。じゃあ行こう。そう、頭の中で、もしこれが整理できないと、まだはっきりしないと、動きますか動きませんか？動かないんです。これは、世の中では、安全な人ですが、 クリスチャンではないんです。神様の民はそのようなものではありません。世の中では安全な人であるかもしれません。しかし神様の子供ではないんです。どのように悟ると書いてありますか？信仰によって悟りますと。じゃあこのことが何かを私たちがもっと理解する必要があります。まず全く違いますね。一つは頭脳によって悟ることであり、もう一つは信仰によって悟ることですと。だから同じように何かこうそこに合わせて考えてら全く違うものです。一つはセンチであり、一つはインチですから合わないんです。一つは信仰によって悟ることと、もう一つは知力によって悟ることです。しかし神様の民は何によって、基準は、あ、この意味ですね。ですから彼らは信仰によって悟ります。人は悟ったら動きますですか？人は悟ったら動きます。これがアブラハムの動きです。じゃあそうしますと、この創世記、今日のですね、今日の創世記中五章で行ってみましょう。創世記中五章は今日の鍵の句がある聖句ですね。神様が幻の中でですね、幻の中でアブラハムに現れて、表してくださってですね、ご自分を。でも初めから中二章からですね、このアブラハムは中二章からです。創世記初めから神様は二つの約束をなさいました。二つ、初めから。一つはあなたを約束の地に連れて行きますという一つと、もう一つはあなたの子孫を何のようにしてあげると、星のようにしてあげますと、このことだったんです。で、今中二章からアブラハムがそこから出てですね、何のために出ましたか？約束の地に連れて行くとおっしゃったから、彼はそのまま信じて、そのまま信じて、そのまま悟って、そのまま行動しています。その最中、その最中です。幻の中で神様がご自身を表してくださって、何とおっしゃるんですか？私はあなたの盾であり、私はあなたの受ける報いですと。じゃあ考えてみましょう。神様が一体何をおっしゃったのか、ここでこの盾と報いとどういう関係があるか、ここに。そしたらアブラハムは神様が何をおっしゃってるか彼は分かってたんですよ。それで二節読んでみますと、私には子供がありません、この話になります。ということは、ここにある報いという意味は、報いという意味は何の話ですか？今子供の話なんですよ。子供の話。そしたら神様どうおっしゃいますか？私が何だと、あなたの受ける報いですとおっしゃいます。あの子供がいなくて泣いてた人いましたね。誰でしたか？ハンナです。その時にですね、その時にそのハンナをですね、ハンナを慰めるためにそのご主人が話した言葉を覚えてますか？何と言いましたか？私が何人の子供より、10人の子供より勝るのではありませんかと。私が、じゃあそれで慰められましたか、ハンナが。今ここで神様が何とおっしゃいますか、このアブラハムに。私は何だと、あなたの あなたの受ける報いとありますけれども、exceeding great。大いなる報いだと、私が、あなたの。だけども、アブラハムにとっては、でも私には子供がいません。この話になるんです。じゃあ、天使が現れて、マリアに、あなたは男の子を産むでしょうと言ったんです。その時、マリアの反応は、私には夫がいません。じゃあ何ですかこれ。まず子供を産むためにはまず何が必要だと。神様そんな飛ばないでください。順番があります。このことではありませんか。順序がありますと物事には。これが人間ですよ。これが人なんです。しかし、この神様のおっしゃることを今度、知力で理解したときにはこのような反応しかできませんでしたか？今度、信仰によって悟ったときにマリアがどう言いましたか？お言葉がこの身になりますように。じゃあ、知力で理解することが何か、信仰によって理解することが何か、全く違いますね。知力で理解するということは、まず自分の一歩一歩、子供の前に夫がいないと子供どうやってできますかということなんです。順序です。そうしたらですね、今日の教科にもありましたように、アブラハムがまだ言いますね、ディセツ。あなたは私に子を賜らないので、私はその約束を見て一応出たんですが、私に子供をくださらないので、だから、しもべの、しもべ、とても忠実なしもべがいて、そのしもべの子供を養子にしましょう。そうしたら神様どうおっしゃいますか？四節に、この者はあなたの後継ぎとなるべきではありません。はっきりしていらっしゃいます。だけども、この訓練中のこのアブラハムにとっては、訓練中でしたか？そうです。今、トレーニングです。先から話しますように、トレーニングというのは子供が歩くとき、その子供を歩かせたいお父さんはどのようにしますか？歩けるのにそのそばでじゃあ歩こうとしますか？離してなるべく距離を置いて何ができるように。お父さんを見て足を動かすことができるように。これが訓練です。確かに彼は神様の約束を信じて出ました。しかし訓練中です。その時に神様はご自分の目的ははっきり繰り返しおっしゃいます。そしてですね、何とおっしゃいますか。あなたの身から出るものが後継ぎとなるべきです。そうおっしゃると、アブラハムはどこを見ますか。自分と妻です。それしか見ませんから、それしか。そしてですね、古説読んでみますと、神様どうなさいましたか？古説。外に連れ出して、天を仰いで、
星を数えることができるなら数えてみなさい。
じゃあ、アブラハムは頭良かったんでしょうね、私たちより。じゃあ、どれぐらいまで数えたと思いますか？アブラハムが。無数と書いてありますね。unnumbered。ですから、もう一度そこで、それを見ながら、今度6節が今日の鍵の句ですよ。それを見なさいと、数えてみなさいと、このようにあなたの子孫がなりますと、おっしゃったときに、アブラハムがどうしたと。
アブラハムは主を信じた。 主はこれを彼の義と認められ、
はい、そしてですね、じゃあ今度8節から読んでみます。8節ですよ。じゃあ神様がおっしゃったことをアブラハムは信じました。何をおっしゃいましたか。あなたの子孫はあのようになるでしょうと。じゃあこれを信じたときに、これがどうなりましたか。アブラハムの義となりました。じゃあそしてそれからです。8節、じゃあ今度は何を求めますか。ここでも信じないからの印ではなく、今度は彼は信じたんですよ。なぜなら神様はこれを義と認められましたから。しかし今度は神様に疑いではなく、神様は私訓練中ですから力をくださいと、この訓練パスしたいんですと、信じました私はおっしゃったことは、何か見えるものがありませんか。その時に神様どうおっしゃいますか。
主は彼に言われた、3歳の牛と3歳のメアリと3歳の牡羊と山端と家端とのひなとを私のところに連れてきなさい。彼はこれらを皆連れてきて2つに裂き、裂いたものを互いに向き合わせて置いた。ただし鳥は裂かなかった。粗い鳥が死体の上に降りるとき、アブラハムはこれを追い払った。
はい、じゃあそうすると以前私たち学びましたね。これ神様、この証拠が何ですかと、この訓練中のアブラハムに対して憐れみ深い神様がどうおっしゃいますか。じゃあそうすると3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鳩と家鳩を私のところに連れてきなさいと。そしてアブラハムは何をおっしゃってるか分かりましたか。分かってますね。そして10節、それをどうしましたか。2つに裂きと書いてありますよ。じゃあこれ2つに裂くとどうなりますか。もちろん死にますね。はい、この2つに裂くというこのことがペリツという言葉です。ペリツ、これが聖書に出てくる契約という言葉ですよ。神様が我が契約はと聖書にたくさん出てきます。我が契約、この契約という言葉が何かと言いますと、このペリツ、この言葉ですね。ということは動物を分けて完全に切ることではないんです。そうするとくっついたものこうなりますね。切ったから、真ん中切ったから、それを開いておいて約束を、契約を結ぶものがその間を通ります。これがその時代契約を結ぶ方法でした。これどういう意味ですか。この契約はこのように裂かれるまで守るということです。他の言葉で言いますと死ぬまで守るということです。これが神様がこの契約を結ぶためにこれとこれとこれとこれを持ってきなさいとおっしゃってますね今。そうするとアブラハムはどうしましたか。それを持ってきて、アブラハムがどうしましたか。これを裂いたと。そしてどうしましたか。まずアブラハムがそこを通って、今度は誰が通る順番ですか。神様が通らなければならないんです。だけども神様が通る前に何が来ますか。鳥が来ます。だからアブラハムがどうしたと。アブラハムが追い払ったと、このように書いてあります。じゃあ追い払う時のことです。今日のプログラムの後ろに証の文があります。バイブルコメンタリー1巻1093ページです。どのように書いてあるか読んでみましょう。
アブラハム がしたように忠実に見張り。
じゃあアブラハムがここで忠実に何を見張ってましたか。ここにありますように、
カラスや何かの猛禽類が、はい、あなたの神への犠牲や捧げ物にたかることがないようにしなさい。
はい、そしてその次、
一つ一つの疑いの思いに対して防御し、
じゃあここにあるカラスやこの鳥、ここに来ようとするものが何であるとか言うとありますか。
疑いの思い、
一つ一つの疑いの思いです。一つ一つの疑いの思い。さあ、疑いっていっぺんにパッと来てそれで消え終わりますか。
次々
ではないんですね。次々と私たちがよく分かるように、何か道路を走るときに猫とか何かがこう引かれてると、車がさっと通るとカラスが集まってるんです。次から車が来るとカラスは逃げないんです。遠く行かないで車が通るのを待ってるんです。すぐ隣で。なぜですか。自分たちがそれを通したい。つまり神様と神様の子らの契約を鳥が全部食べてしまいたいんです。じゃあ食べてしまうとどうなりますか。契約関係がなくなりますね。これがサタンの働きです。道端に落ちたその種は誰が来て食べたと。全部鳥が、この鳥がサタンとサタンの聴衆であると書いてあります。じゃあそうしますと、今この中にありますようにアブラハムは一生懸命守りましたか。そうですよ。なぜ、何を待ってますか。神様がそこを通られた時にこの契約は完全な契約になります。契約を結ぶときに一方だけ反抗して、これが契約書とは言わないんです。無効です。両方押さないと。アブラハムがそのようにして、そして神様が通るまで彼は待ったんですね。中二節見てみますと、中二節、
日のいる頃アブラハムが深い眠りに襲われたとき、大きな恐ろしい暗闇が彼に。
そうですよ。じゃあそのようにですね、この昼間はそれをずっと追い払ったんですね。このアブラハムが何のために、この契約です。この契約が本当は何の契約ですか。何の契約これ。ではなく、あなたの子孫が星のようになるであろうと神様おっしゃった、この契約の印を求めて、神様、私弱い、訓練中ですから、この契約をもと明らかなものにしてくださいと。この願いに対して神様が、これとこれとこれと持ってきなさいと。今この話なんです。でそのように鳥が来るんですね。それアブラハムは一生懸命払いんです。そして17節、
やがて
日
は暗闇になった時、煙の立つ釜の炎の出る松明が咲いたものの間を通り過ぎた。
じゃあこれ何ですか。
神様
がそこを通られた。はい、ここにありますように、炎の出る松明がと書いてありますね。これが創世記3章の24節に、炎の剣のこの神様がそこを通られる、この光景です。じゃあこれをアブラハムが見たら、アブラハムはどうなりますか。これはもう何ですか。これはもう永遠の神様の契約です。神様はこの聖書全体に出てくる神様の契約は、いつも神様が我が契約とおっしゃいます。神様は一度も私たちの契約とおっしゃったことはありません。普通どうですか、契約結ぶと。その結んだ両方の契約ではありませんか。しかし神様の契約は、創世記から始まるこの契約は、全部我が契約とおっしゃいます。イザヤ書にたくさん出てきます、我が契約。ここに どのように書いてありますか。その日、18節、主はアブラハムと契約を結んで言われた。じゃあそうするとここで神様とアブラハムの契約です。人類の獣の長官の124ページ、人類の獣の長官の124ページ、はじめの短絡を4行目です。神がお語りになったのであろうから神のしもべは従わなければならなかった。何と書いてありますか。神様がお語りになったから神のしもべは従わなければならなかった。これが何ですか。これが何ですか。神がお語りになったから神のしもべは従わなければならなかった。これが何ですか。これが信仰です。これが信仰です。信仰は、信仰はハードディスクの中に入っているファイルではありません。パソコンを使う人は分かりますね。ハードディスクの中に入っているファイルが何か。信仰はハードディスクの中に入っているファイルではありません。信仰は直ちに動くものです。信仰と行いが別のものではなく、神がどうされたから、お語りになったのであるから、神のしもべは従わなければならなかった。じゃあこれは何によって悟ったことですか。これが信仰によって悟ったからですよ。知力によって悟るものはいろいろ計算をします。このようにしてこのようになると、これがこうなった場合はどうするか、あのようになった場合はどうするか、だから全部計算中ですからなかなか動かないんです。ナビの操作をしている間車は動かないんです。しかし行くべき場所が分かるものはその操作いらないんです。分かってますから。そうですか。そうですよ。自分が行くべき場所が分かるものはナビの操作しなくてもいいんですよ。行けばいいです。しかし自分で探していかなければならない人はいろいろしています。だから動かない。もしかしたら朝から夜まで操作して終わるかもしれない。これが神様の御言葉に対する信仰によって動くものではなく、安全に安全に自分で考えて動く人のその姿です。今日私たちは何を訓練されるべきですか。何のトレーニングを受けるべきですか。信じるトレーニングです。アブラハム、彼はこのトレーニングを受けました。私たちもこのトレーニングを受ける必要がありますか。何と、疲労と遅延と上に耐える信仰が神様の賜物ですが、神様の賜物はこの訓練の過程を通して与えられるということを覚えたいと思います。ですから子供が歩けるように助けるお父さんは子供が歩く距離以上のところで待っています。支柱を立てるものは植物よりはるかに大きいものを立ててあげます。私たちを訓練してくださるトレーナーであるイエス様はどれぐらいで私たちを見張ってくださるかということです。自分の目には見えなくても、自分は理解できなくても、この方のトレーニングの中にあれば私たちは必ず 神様が計画していらっしゃる地点に到達することができます。神様のトレーニングを受ける一人一人となりますように。